クールチョイス775公開生放送スペシャル。こんにちは、 FM 舞鶴ななこパーソナリティの佐久間です。この時間はななこチャッタラジオクールチョイス775公開生放送スペシャル、企業団体編を東舞鶴ショッピングセンターラポールからお送りします。今日はいつものななこチャッタラジオラポール公開生放送の特別番組ということで お送りいたします。2015年、世界のすべての国が参加する形で2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出量をゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さんは一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を定め、さらにその後2020年10月に我が国は2050年カーボンニュートラル宣言を行い、2021年4月には2030年度に2013年度比で 46% 削減を目指すこと、さらに 50% の高めに向けて挑戦を続けていくことを表明しました。脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化に温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。 FM 舞鶴では毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。ここからの時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りします。さて、すみません、 BGM が、途切れておりますが、今回今日はクールチョイスのゲストをご紹介させていただきます。本日はズームリモートでのご出演となります、京都府地球温暖化防止活動推進センター浅井さんです。昨年度に続き今年もクールチョイスで大変お世話になります。昨年度は省エネ家電のお話をいただきましたね。 FM 舞鶴ウェブサイトでポッドキャストでお聞きいただけます。今日は浅井さん、よろしくお願いします。
はい、京都府温暖化防止センターの浅井と申します。よろしくお願いいたします。
浅井さん、よろしくお願いいたします。では浅井さん、早速ですが、ご自身自己紹介とセンターのご紹介いただけますでしょうか。
はい、あ、はい、温暖化防止、ちょっと長い名前ですいませんね、京都府地球温暖化防止活動推進センターの浅井と申します。京都府温暖化防止センターは京都府内で温暖化対策、気候変動対策の取り組みを進めるために、個人の方や団体さん、事業者さん、行政の皆さんと連携をしたり、皆さんの活動を支援しています。京都府の知事から温暖化防止センターとしての指定を受けて、 NPO 法人がセンターを運営しています。具体的には、例えば京都府さんと連携して、夏休み期間に小学生と家族を対象に、地球温暖化防止のために CO2 を出さない生活や未来について考える、目指せ CO2 ゼロチャレンジという取り組みを行っています。他にも省エネ性能の高い家電への買い替えを促進するために、京都府さんとか家電店さんと一緒に省エネ家電買い替えキャンペーンを行ったり、 CO2 を出さずにエネルギーを作る再生可能エネルギーについて知ってもらうイベントを企画したり、ご家庭の省エネについてアドバイスする省エネ相談所をしたり、市町村さんと連携をしてクールチョイスのイベントを企画したり、小学校へ出前授業を、温暖化教室の出前授業をしたり、大人向けにオンライン学習会やセミナーを行ったりしています。
すごく幅広くされてるんです
ねすいません、業さんありまして。
いや、もうすごい幅広く活動されてる中で、今日は省エネ住宅普及促進についてお伝えをいたします。はい、日本の CO2 排出量のうち、住まい家庭部門から CO2 排出量はその 16% を占めています。特に住居の中のエネルギー消費を減らすことは CO2 削減を大きく促すと言われています。省エネ住宅は地球に優しいだけではなく、家族が快適、健康に、そして経済的に暮らせます。その家で暮らす家族が喜ぶ家づくりを賢く選択して快適に生活を送りましょう。ここで絶地という言葉、キーワードが出て 来るんですけれども、この ZEH というのが ZEH ネットゼロエネルギーハウスという略です。ちょっと難しい単語が並びますが、外壁ZEH とは外壁の断熱性能等を大幅に向上させるとともに、高効率な設備システムの導入により室内環境の質を維持しつつ大幅な省エネルギーを実現した上で、再生可能エネルギーを導入することにより1年間の一次エネルギー消費量の収支がゼロとなることを目指した住宅です。もうウィキペディアとか広辞苑に出てきそうな説明になってしまったんですが、これは浅井さん、どういう ZEH とはどういうものなんでしょうか。
はい、ZEH ってなかなか耳慣れない言葉ですよね。ZEH、ゼロの Z、エネルギーの E、ハウスの H で ZEH というふうに読ましています。これからですね、新築住宅を建てる方というのは、ぜひこの ZEH 住宅にするということを検討していただければなと思います。京都府内でも ZEH 住宅が増えてきていますし、これからもっと増えてくると思うんです。はい、ただ、その普通の住宅と何が ZEH 住宅は違うのか、ポイントは3つあります。一つ目は断熱をしっかりしていること。熱が逃げにくくなって、冬の暖房や夏の冷房が少しのエネルギーで済むので省エネということになります。で、二つ目は高効率な設備ということで、具体的には例えばお湯を作る給湯設備とか冷暖房の設備、照明器具などが省エネタイプになっていて、少ないエネルギーでも快適に暮らせるお家ということです。この1つ目の断熱と2つ目の高効率設備、この2つの省エネを合わせると、はい、普通の住宅に比べたら ZEH 住宅では必要なエネルギーを 20% 以上減らせるというふうに設計されています。
つまりそれは電気代も 20% 削減できるような、はい、そんなようなイメージでいいでしょうか。
そうですね、エネルギーの費用が例えば基本料金だとかどんな契約されてるかで違うので、必ず 20% 減るというわけでは、使うエネルギーは 20% 以上減る、建物によっては 25% 以上減るように設計されてたりするんですけれ どちょっと光熱費とイコールとは限らないことにはなるんです、は
い、それぐらいできますよ、はい、ということですね。
一応定義としては使うエネルギーの量で見ているということになるんです。で、ポイントの3つ目なんですけれども、エネルギーを作る省エネ、ちょっとこれもまだ耳慣れない言葉と思うんですけれど、省エネです。作る方の省なんですけれど、具体的にはよくあるのが太陽光発電設備などを住宅に設置してエネルギーをお家で作り出すという形になります。で、この3つの省エネ2つと総エネエネルギーを作るということで、お家で使うエネルギーよりもお家で作るエネルギーを年間を通してみるとプラスマイナスゼロになる、もしくは作るエネルギーの方が多くなる住宅、これがZEHの住宅というふうになります。
なるほど。3番の総エネというのはある意味こう車のハイブリッドカーみたいな、そんなようなイメージをしてみたら近いでしょうかね。
そうですね、車でそのままでエネルギー、そうですね、給湯設備で発電するようなものも中にはあったりするんですけれども、はいはい、車の方では最近電気自動車が増えてきて、電気自動車で上手に蓄電をして、そのお家のエネルギーと車のエネルギーを上手にやりくりするみたいなのも出てきているところです。
なるほど、
はい、
その中でも
それで、はいはい、
太陽光パネルっていうのも総エネになりますか。
そうですね、太陽光パネルは総エネになります。たくさん使われている形になるかと思います。
ありがとうございます。ここで舞鶴市からの補助金のご紹介があります。実は先ほどちらっとお話しした、太陽光パネルなんですけれども、住宅用再生可能エネルギー、失礼しました、これ太陽光パネルだけじゃないですね、住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金というものが舞鶴市から出ております。出ていましたですね。来年度も出る計画をしております。舞鶴市では自ら再生可能エネルギーで電気を作りため、賢く使う自立型エネルギーの普及を目指し、太陽光発電設備と蓄電池設備を同時に設置した市民の皆さんを対象にした補助制度を設けています。補助金額は住宅用太陽光発電装置、設備、太陽光パネル等ですね、1キロワット当たり1万円、ただし上限は4万円、 蓄電池設備は1キロワットあたり1万5000円、ただし上限は9万円プラス1万円の補助金が出ます。この浅井さん、この住宅用再生可能エネルギー設備導入支援補助金についてコメントをいただけますでしょうか。
はい、先ほどもご紹介あった通り、今年度の受付舞鶴市さん終了されているということで、どうも9月ぐらいにもう予算がいっぱいになってしまったということらしいんです。で、次年度も計画をされているんですけれど、最終的に決まるのが3月末 の、 議会で予算を決定した後ということになりますので、ご興味のある方はぜひ4月以降に早めにですね、舞鶴市の担当の生活環境課さんなり、ちょっと太陽光とかつけてみようかなと思ってらっしゃる業者さんの方に聞いて確認をしていただければなというふうに思います。ポイントは新築でなくてもすでに建っている住宅に新たに太陽光と蓄電池を入れたいなという方にも使っていただける補助金になっておりますし、今災害とかが増えてきて停電が心配だなという方にはなかなかメリットの大きな設備になってくるかと思いますので、ご興味のある方はぜひ、検討いただければなというふうに思います。
省エネだけではなくて、省エネだけではなくて、その災害対策にもこれは蓄電池は使えるということなんですね。
そうですね、京都以外の地域でもいろんな災害が起こって停電起こったりしてますけれども、太陽光パネルがあってよかった、蓄電池があってよかったというふうな実際の声も出ているみたいです。太陽光パネルがあると昼間太陽光が出て発電している間電気使うことできるんですけれども、蓄電池があると夜も使えますし、特に介護とかで電気をお家しっかり使いたいなというふうに思っていらっしゃる方は蓄電設備を導入されること検討される方が多いみたいです。
これはぜひ入れたいですね。補助金も出ますし、出る可能性もありますし、はい、はい、ありがとうございます、
はい、で、あとこういう再生可能エネルギーの設備をお家に入れたいなと思ってもどんな業者さんに聞いたらいいのかわからないという方も中にはいらっしゃるかもしれないんですけれども、京都府がその再生可能エネルギーを住宅に入れるのに、制度がちょっとありまして、京都再エネコンシェルジュという制度があるんですけれども、京都府の試験に合格をした業者さんが登録をするというふうな制度になっています。で、舞鶴市の中にも9名の再エネコンシェルジュさんがいらっしゃいますので、ぜひちょっとうちでもつけてみようかなという方は検索していただければなというふうに思います。インターネットで京都再エネポータルというふうに検索していただくと、コンシェルジュさんの情報だとか住宅用の再エネ設備の情報や補助金の情報なども調べることができますので、ぜひ京都再エネポータル検索していただきたいと思います。
私も知らなかったです。京都再エネポータルですね、調べてみます、はい、で、舞鶴市にも9名のコンシェルジュの方がいらっしゃるということで、
そうなんです、
お会いしてみたいですね、はい、
地域でも検索できますし、はい、得意分野でも検索できるので、太陽光だけじゃなくて薪ストーブ入れてみたいやっていう方は薪ストーブで検索していただいたら取り扱いできる業者さんが出てきますので、はい、ぜひご覧ください。
ありがとうございます。では浅井さん、京都府地球温暖化防止活動推進センターさんからのお知らせございますでしょうか。
はい、そしたら、ちょっと時間のある範囲でお知らせできればなというふうに思います。まず一つ目なんですけれど、今日話題に出てきたゼッチなんですけれども、ゼッチとか再エネ設備についてもっと詳しく知りたいなという方への情報です。2ヶ月ぐらい前に京都府さんと一緒にさっき言ってた京都再エネコンシェルジュさん、つまり設備の専門家の方に再エネのことを全然知らない人に一から教えてもらうというイベントをしたんです。ゆるっと再エネっていう肩肘張らずに聞けるイベントなんですけれど、アーカイブ動画が上がってますので YouTube ゆるっと再エネっていう風に検索していただいたら一から専門家の方がゆるっとお話ししている動画を聞けますので、ぜひご覧いただきたいと思います。もう一つは省エネ住宅といえば断熱なんですけれど、断熱ってこれ目に見えなくてちょっと分かりにくいんですね。で、そのあたり の断熱とか気密とかちょっと難しい言葉を漫画も交えて分かりやすく冊子にしたんです。それが、住宅の断熱気密丸分かりブックという冊子で、ホームページでも見ていただけますので、ぜひそちらの方を検索していただければなというふうに思います。 それから、最後にですね、住宅に限らずなんですけれども、これからの省エネについてぜひ皆さんにお伝えしたいなというふうに思います。今パリ協定という話最初いただいたんですけれども、その前京都議定書っていう世界の約束があって、その時の日本の目標はマイナス 6% だったんです。でマイナス 6% 削減ってちょっと我慢したらできるぐらいの数字だったんですけれど、今の目標を2050年までにゼロにするということで、ちょっと我慢したらっていうのではできないかなというふうに思ってるんです。なのでそうすると、社会のシステムだとかお家の設備だとか大きく変えていかないといけないし、はちょっと大変そうやなって思われるかもしれないですけど、2050年まであと28年あって、その間に多分家電も 2,3 回買い替えをしたり、車の買い替えとかのチャンスもあったりすると思うんです。新築しなくてもリフォームするチャンスも結構あると思うので、ぜひそういうチャンスを逃さずにですね、脱炭素に向けて、良いクールチョイスをしていただければなというふうに思っております。我慢じゃなくてもっといい暮らしをしようというチョイスの中に、温暖化対策を一緒に入れていただければなと思っています。
ありがとうございます。そうですね、我慢はなかなか続かないですもんね。
そうなんです、続かないんです。
そうですね、なので、こう値段とか便利さだけではなくて、いかに環境に優しいかっていうところもですね、こう見ながらこう皆さんにクールチョイスいただければと思います。では、はい、本日は京都府地球温暖化防止活動推進センターの浅井さんにズームでリモートでご出演いただきました。ありがとうございました。浅井さん、
ありがとうございました。
ぜひまたご出演お願いいたします。最後に
機会があればぜひ、はいはい、よろしくお願いしま す, ます。
では最後に合言葉をお願いいたします。みんなで
クールチョイス。
ありがとうございました。
ありがとうございまし た, ました。
浅井さん、ありがとうございました。それではここで1曲お届けしましょう。せっかくエコのお話をさせていただいて、しておりますので、このエコの歌を流したいと思います。キャラメルペッパーズでエコソング。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。ここからの時間は株式会社野菜の提供でお送りします。本日前半はクールチョイスゲストとして京都府地球温暖化防止活動推進センター浅井さんにご出演をいただきました。 FM 舞鶴では毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。前半は省エネ住宅普及促進について進めています。クールチョイスではみんなでおうち快適化チャレンジキャンペーン、快適化チャレンジキャンペーンが行われています。みんなでおうち快適化チャレンジとは、これから冬を迎え寒くなり、暖房の使用等による家庭でのエネルギー消費が大きくなるタイミングを捉え、新しい生活様式の中で増えつつある在宅生活に焦点を当てて、家庭の省エネ対策としてインパクトの大きいエコ住宅断熱リフォームと省エネ家電への買い替えを通じて、みんなで脱炭素で快適、健康、お得な新しいライフスタイルにチャレンジをしましょうというキャンペーンです。住宅の断熱リフォーム、高断熱窓への交換や壁や天井の断熱改修と、また先ほどご紹介したゼッチ、ネットゼロエネルギーハウス、トータルでエネルギーをゼロにしましょうという取り組みですね。こちらは国の補助金もありますので、詳しくは近くの工務店でご確認ください。また省エネ家電、一定の省エネ性能を満たすエアコン、テレビ、冷蔵庫、LED 照明、温水洗浄便座への買い替えなどもこのクールチョイスになります。先日ですね、私はファイン住宅さんの住宅展示会に、お伺いさせていただきまして、いろいろとこのファイン住宅さんのクールチョイスを、見たんですけれども、この壁の断熱性能とか窓の断熱性能、そして部屋全体、家全体を一つの、エアコンで、こう 循環させて暖かくするというような本当にこう省エネ少ないエネルギーで、家全体を快適に過ごせる家というのを見てきました。私今住んでる家がですね、割と古い家で結構隙間風が、吹いてまして、この冬場暖房費がかなりかさむんですけれども、こういうファイン住宅さんのような高断熱の家に住めば、なんかもっともっと、こう省エネで、ね、家の電熱費、光熱費も抑えることができて、いいなというふうに思いました、はい、それではここで1曲お届けしましょう。続いての曲もエコの歌でございます。平田明宏さんでエコ仮面の歌。FM 舞鶴からクールチョイスへの賛同ご協力のお願いです。クールチョイスとは、日本が2030年までに温室効果ガスの排出量を 26% 削減する目標達成のために、省エネなどの行動を通じてあらゆる賢い選択をする国民運動のことです。 FM 舞鶴は今年もクールチョイスに賛同しています。近年、地球温暖化への対応からエコカーへのシフトが世界中で進んでいます。次世代自動車の燃費は従来のガソリン車に比べておよそ2倍も向上しています。ハイブリッド自動車や電気自動車などの電動車は従来型のガソリン車よりも燃費がとても良くなっています。エコカーに乗ってゆっくりアクセルのエコドライブを実践すると、相乗効果によってさらに低燃費を実現し、交通安全にもつながります。買ってお得、乗ってお得、地球に優しいエコカーへの買い替えを検討してみてはいかがでしょうか。地球のため、未来のため、私たちができることから始めましょう。地球に優しく、環境に優しく、お財布に優しいエコカーを選んでみませんか。 FM 舞鶴をお聞きのリスナーの皆様で、こんな地球に優しい生活活動を家庭で、会社で、学校で取り組んでいることやアイデアがありましたら、ぜひお聞かせください。メッセージは fm@775舞鶴.jp、 ファックスは0773770124まで。FM 舞鶴クールチョイス係までお待ちしております。以上、 FM 舞鶴7区からクールチョイスご協力のお願いでした。この時間は温室効果ガスの排出量を削減するため、脱炭素社会づくりに貢献するライフスタイルの選択、地球温暖化対策への賢い選択をしていこうというクールチョイスの情報をお伝えしています。 FM 舞鶴では毎月テーマに沿ってクールチョイスの情報発信を行っています。今日は省エネ住宅普及促進、省エネ機器の買い替え促進についてお伝えしてきました。ここで京都ゼロ円ソーラープラットフォームについてご紹介いたします。京都府京都市では2050年までに CO2 排出量消費ゼロの実現を目指し、再生可能エネルギーである太陽光発電設備の普及拡大を図っています。導入コストの高いイメージのある太陽光発電設備ですが、なんと初期費用ゼロで太陽光発電設備を導入できるゼロ円ソーラーという新たなビジネスモデルが登場しています。ゼロ円ソーラーを安心して広くご利用いただくため、京都ゼロ円ソーラープラットフォームを運用しています。京都ゼロ円ソーラープラットフォームです。所定の条件を満たしたゼロ円ソーラープランを提供している事業者、かっこゼロ円ソーラー事業者といいますとですね、太陽光発電設備を導入検討している皆様とのマッチングを促進するオンラインサイトでございます。京都府のエネルギー政策や支援制度に関するお問い合わせは、京都府府民環境部エネルギー政策課、電話番号は075-414-4297。京都府のエネルギー政策や支援制度に関するお問い合わせは、京都府府民環境部エネルギー政策課、電話番号が075-414-4297までお問い合わせください。そして本日はクールチョイスゲストとして 京都府地球温暖化防止活動推進センターの浅井さんにズームでリモートでご出演いただきました。そして省エネ住宅の普及促進についてお伝えいただきました。皆さんも省エネ家電でクールチョイスやってみましょう。時刻は3時43分を回りました。この時間はななこちゃったラジオクールチョイス775公開生放送スペシャル企業団体編を東舞鶴ラッピングショッピングセンターラポールからお送りしました。本日のゲストはズームで京都府地球温暖化防止活動推進センターの浅井さんに、ご登場いただきました。浅井さんからは温暖化に関するお話を、いろいろいただきましてですね、カーボンニュートラル、そろそろ皆さんもこう耳慣れてきたような言葉かもしれません、CO2 の排出量をこうゼロに近づけていこうというような、取り組みでございます。その中でクールチョイスというものが、を、まあ、FM 舞鶴は推進しております。この私も SDGs に関する取り組みをしている中で、まあ、やはり一番大事なのはこう皆様がいかにこうクールチョイス賢い選択をしていくかというところですね。なんか大きい企業とか、中小企業とか国とかが、いろいろ施策を打つのではなくて、この消費者の皆さん一人一人がきちんとこの環境にいい、ものを買うにはどうしたらいいか、環境にいい生活をするにはどうしたらいいかというのを考えてですね、賢い選択を、していっていけば、おのずと未来は変わってくるんじゃないかなと、思っております。今どんどんどんどん地球が暖かくなってきて、取れる魚も変わってきたりだとか、こういきなり豪雨が来たりだとか、夏はむちゃくちゃ暑くなったりだとか、そういう、環境変化が起きています。でこの環境の変化、多分2030年頃にはあと2度3度上がるだろうと言われておりまして、その2度3度上がってしまうと、もうこの何倍ものこの地球温暖化の影響を受けることになります。今もういろんな世界の学者は今地球の危機的状況だというふうに声を揃えて、言っておりますので、皆さんのこう一つ一つの行動、クールチョイス心がけて、いろいろ購入とか、行動していただければと思います。はい、この時間は FM 舞鶴ななこ、パーソナリティは佐久間がお届けしました。